こんばんは。共に集められていることを感謝します。こんばんは。 YouTube で礼拝会ご一緒の皆様感謝します。イエス様がそこにいて祝福してくださることを信じています。ご一緒に聖書をお読みしましょう。こんばんは。創世記22章1節から14節までをお読みしていきたいと思います。創世記22章1節から14節までになります。はい、どうか神様が私たちの心と思いを照らしてくださいますように、読みながらも主の御声を聞くことができますように、一節ずつ読んでいきましょう。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。
神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人もイサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。
翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のために雨の焚き火を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。
3日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。
それでアブラハムは他の者たちに、あなた方はどこと一緒にここに残っていなさい。私と子供の子はあそこに行き、礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると言った。
アブラハムは全焼の生贄のための焚き火を取り、それをその子イサクに負わせ、人刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいた。
イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。ひと焚き火はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。
アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。
二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。
アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子を送ろうとした。
その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと申せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。
御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げ。
アブラハムの目を上げてみると、角を破に引っ掛けている一頭の羊がいた。アブラハムは行って、その羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。
そうしてアブラハムはこの場所をアドナイ・エグリと名付けた。今日でも地の山の上には備えがあると言い伝えられている。
アーメン。天のお父様、新しく私たちの心と思いを照らしてくださり、あなたがお語りくださいますように、あなたの口から出る一つ一つの言葉が私たちを生かしてください。私たちをあなたのために輝くものとしてくださることを感謝します。どうか御心が行われますように。イエス様、あなたから離れて私は何一つできません。ただ私を強くしてくださるあなたによって、どんなことでもさせていただきます。 今強めてください。主イエス様、あなたを見上げて、あなたの皆をお呼びしてお祈りします。アーメン。
アーメン。
まあ、ここは結構有名なところですよね。アブラハムが100歳になって生まれた子イサク、どうやら本当に可愛くて仕方がなかったようです。なぜなら神様が、あなたの愛している一人のイサクとアブラハムに言っておられるからです。年寄り子って日本人も言いますけどね、私はよく思いましたよね。長男が生まれたのは40歳の誕生日の2日前ですから、ほぼ40歳で長男が誕生して、で、いや、自分にとってはこれ孫みたいなもんじゃないのかなと思いましたね。まあ本当にそうだったかどうか別にして、年を取ってから生まれてくる赤ちゃんってのはやっぱり可愛いみたいです。アブラハムがどれほどイサクを可愛いと思ったかっていうのは、まあ、想像するだけですけれど、聖書にはそんな深くは書いてありませんけれども、神様がここで指摘しておられるぐらいですから、彼は本当に、アブラハムは本当にイサクを可愛がっていた、愛していた、もう目に入れても痛くないっていう、その本当にそういう表現がぴったりするのではなかったのかなと思います。何しろ100歳を超えてましたから。で、この出来事が起こった時、アブラハムが何歳だったか、つまりイサクは何歳だったかっていうのは分かんないんです。というのは聖書がはっきり書いてないからです。でもいろんな学者がいろいろ言ってますけれども、とにかく13歳から37歳の間であっただろうと言われてるんです。幅がありすぎますよね。人によってはね、もう20歳を過ぎていたっていう人もいますけども、まあ、13歳ってのは定かではないんですけどね。アブラハム113歳です。112歳かもしれません。でもおそらくここでアブラハムが、私とこの子と子供と言っているので、まあ12、3がせいぜいではなかったんだろうかなと私なんかは想像しますが、いずれにしても不意打ちですね。人生、本当に皆さんの中で、私の人生これまで予測していた通りに生きてきましたって人います？いないですよね。誰もいないですよね。予測した通りに生きるほどつまらない人生はないんじゃないかと思うんですけども、私たちは本当に予測できない、考えてもいなかったことが起こっていくという人生を生かされていると思います。それは時には苦しみだったり、でも時にはとんでもない喜びだったりします。そのように神様は私たちにこう、何かこう、そういうことが起こることを許しておられるようなんです。しかしアブラハム、これは予測どころか、びっくりしたでしょうね。これらの出来事の後、神様がアブラハムを試練に遭わせられた。私たちは神様が合わせる試練ということがあることを知らされます。神様は人を誘惑しません。それは聖書に書いてあります。でも試練に合わせるんです。誘惑と試練の違い、何でしたっけ？
誘惑は悪いものに誘う。
誘惑は悪いものに誘う、ね、試練は、
その状況は、このアーティオコにとっては良いと思われないけれども、後々になって振り返ってみて、いろんなことを通して、あ、これは神様の恵みだったんだとか、そういうのに気づくのが試練。
なるほど。その時には良いものとは思われなくても、後になってみると、これは神様の恵みだったと気づく、それが試練と。はい。 まあ、別に難しく考える必要はないですけれども、誘惑というのは私たちを罪に向かわせようとする働きかけですよね。兄賢説がおっしゃってくれたように悪い方に行かせよう、罪を犯させよう、神様から離れた方向に行かさせようとするのが誘惑です。試練は大にして神様が与えてくださるもので、それは私たちのうちにある良いものをはっきりさせるためのものですよね。私たちを強くし、私たちの中にある良いものをはっきりとさせるためのものが試練です。まあ、学校では必ずテストがありますけれども、テストっていうのは本来自分がどれだけ知識を蓄えたかを引き出すものですよね。本来はですよ。僕もよくやりましたけども、前日にこう一夜漬けでできるだけ丸暗記しようみたいな、それは本来のテストではない。神様は私たちのうちにあるものを、良いものを引き出して表面に出すために、私たちに分からせるために試練に合わせることが多々ある。それは父がその子を愛するのと同じように、神様が、それ以上に神様が私たちを愛してくださるからだ。で、私たちは調子がいい時にはこういうことを読むとね、アーメンとかって言うんですけど、本当に試練が来ると、なんでこんな目に私が遭わなければというふうになりやすいのではないでしょうか。願わくは試練がやってきた時に、神様、あなたが私を、私のうちにある良いものを引き出してくださることを感謝しますと言えますように。言えたら最高です。神様がアブラハムを試練に合わせるとき、神様はアブラハムに語りかけられました。アブラハムよ。神様の語りかけ、神様私たちに語りかけておられるんですよね。名前を呼ばれるんですよ。皆さんは神様に名前を呼ばれた経験があるかどうかわかんないんですけど、後になって気づいたことあります？あれは神様が私の名前を呼んでくれたことなんじゃないかって、後になって気づいていいんですよ。その時気づかなくてもいいんです。私はありましたね。寝ている時、なんかすぐ耳元でささやかれるように、アキラって呼ばれても、いや今語るだけでも涙が出ます。いや笑いごっちゃなくて涙が出ます。神様の語りかけは特別です。アブラハムよ、その次が意外だった。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。全焼っていうのは焼き尽くすことです。焼き尽くすことです。今まで私いろんなメッセージを聞いてきたんですけども、この焼き尽くすっていうところを語られたのは覚えてないんですよね。自分の子供を殺すだけではない、焼き尽くしなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけて、皆さん、どうしてアブラハムは朝早く出かけようとしたんでしょうか。どうしたと思いますか。
これあくまでも僕の想像なんですけど、あまり時間が経っちゃうと心が動いて、
おお、
やっぱり嫌だって
あるよね、あるよね、早いとこやってしまわないとできなくなるかもしれない。これは冗談ではないです。いやそうですよね、早いうちに行動を起こさないと神様に不従順になってしまうかもしれない。他に思いつきますか。まあ、大体そうだろうなと私も思いますよ。はい、人に見られたくない、人に見られたくない、はあ、そういう発想があるんですね。いやアブラハムは人に見られるとか見られたくないとか関係なかったと思いますけどね。ちゃんとしもべを連れてってますから。いや決心をしてすぐに行動に移さないとその決心が鈍ることをアブラハムは知っていたと思います。ここで守谷とありますけれど、これもちろん茨城県の守谷市ではありません。冗談にも程がありますね。守谷の山というのが実は今エルサレムの写真を見ると、あの黄金のドーム型の屋根があります。あれはイスラム教の寺院なんです。あそこが守谷の山なんですよ。でイスラム教の寺院に入っていくと地下があって、の地下にこう地下にあるんじゃない、地下の中心が山の中心頂なんですよ。でその上にあのモスクが立ってるんです。ここでアブラハムが思っちゃいますね、やっぱりね、あそこに行くと。アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。歩いて行ったんです、もちろん。ロバに乗ったかもしれません。ロバに鞍をつけたっていうのは乗るためですから、アブラハムとイサクが乗ったんでしょう。2日丸2日かかったんです。3日目に山に近づいたんです。丸2日。皆さんアブラハム何考えたと思いますか。丸2日、楽じゃないですよね。変えようかと思っても不思議はないですね。どうやらアブラハムは一度心を決めると動かない人だったようです。彼はここまで神様の憐れみと奇跡を見てきました。エジプトに行ってもアビメレクという王様のところに行ってもアブラハムは嘘をついた。これは妻じゃなくて妹です。で妻じゃなくてって言わなかったんですよね。これ私の妹ですっていう。でそれで嘘じゃないって言うわけにはいかない。でも神様の憐れみが表されました。そして100歳になって子供が生まれる。自分の妻は90歳。こんな奇跡は聞いたことがなかった。まさに前代未聞、世界で初めて。しかしそれをアブラハムは体験して、そして今や奇跡の息子が、まあ、12、3歳になっている。いろいろ彼は考えながら 神様のご計画を思い巡らしていたと思うんですが、なぜなら神様が私はあなたとあなたの子孫と何度も言われて、その上であなたの子孫は海の砂のように多くなる、天の星を数えてみなさい、数えることができないだろう、そのようにあなたの子孫は多くなると言われた、その実現第一歩がこのイサクでした。まだ結婚してないですよ、12、3歳です。しかし間違いなくアブラハムにとってはこれは神様の約束の成就そのものだった。神様が言われたことは必ずなる。今目の前に奇跡の息子がいる。そして今や神様がその息子を全焼の生贄として捧げなさいと言われる。アブラハムは一日一日決心を新たにしたのではないかと想像します。前に進んでいく、その時が近づいてくる。私たちは想像することしかできない、聖書にははっきり書いていないからです。しかし3日目になってアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。もう私なんかがね、気が小さいもんですからね、こうなんかいよいよ近づいてくるってなる、いよいよ見えてきたとなると心臓がバクバクいったりするんですよね。ちょっと震えの人に緊張したりしてしまいます。でそういう時に今の私はもうイエス様ってすぐ叫ぶんですけれども、アブラハムは何を思ったのか。それでアブラハムは見えたんですよ、見えたんです。見えたからもう歩いていけるわけだ、歩いてってか歩いていけるんですよね、見えてる場所。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは何も私一人で戻ってくるって言ってるのではありません。私と子供とは戻ってくるって言ってるんですね。で、聖書は新約聖書を読むとちゃんと説明してくれているんです。アブラハムは、神は死者の中からイサクを生き返らせることができると信じたって書いてあるんです。アブラハムの前にそういう信仰を持った人がいたかどうか聖書は書いていませんけれども、おそらくアブラハムが最初でしょう。何でも最初にやった人は偉いって言われます。最初に納豆を食べた人は偉いとかね、いやそれは偉いっちゃ偉いんでしょうけども、でも最初に神様は死んだ人間を生き返らせてくださるとアブラハムは信じたんです。私たちが神様の合わせる試練に遭うときに必要なのはこの信仰です。神様が言われるからには、たとえ自分の頭で考えたら理不尽だと思っても、神様は必ず奇跡によって約束は忠実に守ってくださる。アブラハムにしなくても誰が読んだって神様がこのお前の子孫を通して祝福が広がっていくって言われた、お前の子孫は海の砂のようになるって言われた、その子孫の第一号を殺せ、全焼の生贄して捧げろって神様が言って理不尽だと思わない方がおかしい。でもその中で神様が言われることは間違いがない、神様が言われることは必ず実現する固く握りしめることをアブラハムは私たちに教えてくれます。そして神様は私たちの信仰がどれぐらい成長しているかを知っておられて、その成長の度合いに合わせてくださいます。イエス様を知ったばかりの人にこんなアブラハムのような試練は合わせられません。余談なんですけど、 私が聖書学校にいた頃、日本人の宣教師として南アメリカアルゼンチンだったかに行かれた先生が休暇で戻ってきました。中澤先生とおっしゃいました。この人もね、一度決断したら負けない人でしたね。で、年を取って息子さんが生まれたんです。イサクと名付けたんです。ある時イサク君を海岸に連れて行って、イサクをあなたに捧げますって海に放り込んだそうです。で、僕神様が捧ぐろって言ったってことは聞いてないのでこれは中澤先生が自分からやったんじゃないかなと思うんですけど、まあその息子さんね、親父に海に、ね、放り込まれたっていう、でも立派な牧師になってます今、伊作先生が。で、南米で育ったのでスペイン語ペラペラなんですよね。大きな集会でスペイン系の人が来ると中澤伊作先生が通訳をしています。これだいぶ余談なんですけれども、神様は同じことを2回やらないですね。大きな試練とか神様が2回同じことはしないなと思わされます。とにかくアブラハムは、私がイサクを殺しても神様はイサクを生き返らせると信じたので前に進んだということがわかります、聖書の言葉から。私たちは本当に神様の正しさと忠実さと神様の愛の心をいつも信じることができますように、そうしなければ前に進むことが難しくなり、そうしなければ私たちの考え、私たちの判断が神様の言葉を超えてしまう、神様の言葉よりも先に立ってしまいます。薪をイサクに背負わせましたので、イサクは7歳8歳ではなかっただろうと、まあ12、3歳ではあっただろうと私はそこで想像しているわけです。火と刀とを自分の手に取り、2人は一緒に進んでいった。そしてイサクが聞きます。お父さん、なんだイサク、火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。モーセの律法はまだまだ与えられていませんでした。1000年ぐらい先の話です。しかしアブラハムは神様に羊を犠牲として捧げていた。ここから分かります。イサクが全焼の生贄のための羊はどこにありますかと聞いてますから。で、実は羊を捧げることは一番最初にアベルがやったことですよね。人類最初に神様に羊を犠牲にして捧げる。さあ皆さん、アブラハムの気持ちはどうだったでしょう。イサクに、お父さん、生贄の羊ないじゃないですかって言われて、何を想像しますか。難しいですね。あ、そういえば女性が何人もいらっしゃいますからね、女性には男性の心は分かんないんじゃないかなと勝手に思ってますけどね。え、父親の心、よくね、世界では何かっていうと母の愛っていうことが言われるんですよね。今日は午後2時半からライフラインの集いがあって、でナイトデライトっていう札幌のクリスチャンロックバンドのリードボーカルをやってる平野翔一さんが来てくれて、でお母さんに捧げる歌を歌いました。 でその後で歌ったのがおばあさんに捧げる歌だったんです。で自分でも言ってましたけどね、おじいさんのための歌ってないですよねお父さんのための歌はあんまり、父の涙ぐらいですけれども、一瞬アブラハムの心は動いたのかなとも思います。ドキッとする、ズキッと刺さる言葉、お父さん、滝にもある火もある、今でこそね着火満載あればと人は思うかもしれませんけども、この当時はそういうものは全くなくて、火を起こさなければいけませんでしたね、火打ち石とかで。ですから火を持っていたんですね、アブラハムは。ところが羊が見当たらない。もしかしたらイサクは嫌な予感をして感じ取っていたのかもしれません。わかんないですけど、ただね、アブラハムの表情はやっぱり何かを物語っていたのではないかと思います。しかしアブラハムは答えます。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ、どうか私たちに神様信仰を教えてください。何もないと思われるときに、神様には全てを整えることができる、備えることができるという信仰をお与えくださいますように。今日私たちが受け取るのはその信仰です。人間は八方塞がり、四面楚歌、36計逃げるにしかず逃げ場がない。しかし神様は奇跡を起こすことができる。周りを見たら全部塞がっているように見えても、神様は上に引き上げてくださることができる、あるいは地面に潜らせてくださることができる。とにかく神様を信じること。こうして二人は一緒に歩き続けた、はあ、山は見えていました。歩き始めていました。1キロ先だったのか2キロ先だったのかは分かりませんが、1キロぐらいはあったでしょう。1キロ、112、3歳の父親と薪を背負った12、3歳の息子、そんなに早くスタスタ歩いたのではなかろうと想像します。一緒に歩き続ける中、アブラハムが何を考えたか興味深いところではありますが、アブラハムの心はとにかく定まっていた。神様に従順になること以外に道はない。神様に従順を尽くす、果たす、それは定まっていました。二人は 神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。淡々と書いてますけど、淡々と書いてますけど、石を集めて祭壇を築きました。その上に焚き木を並べました。イサクは手伝ったのか見ていたのか分かりませんが、そこにいたんです。そして父親が自分を縛る、まあその時点でイサクは分かりますよね、自分が生贄の羊なのだと。でもどうやら逆らった、抵抗はしなかったようです。だからイサクは柔和な人だと言われます。そうでしょう。イサクを縛って祭壇の焚き木の上に置いた。逃げようともしないイサク、ここにイエス様の、十字架にかかられたイエス様の余計 タイプがあると言われています。抵抗することなく天のお父さんに従われたイエス様。アブラハムは手を伸ばし刀を取って自分の子をほふろうとした。今まさにナイフで自分の子供を殺すという瞬間に主の使いが天から彼を呼んだ。イエス様が呼ばれたのです。アブラハム、アブラハム。聖書の中で初めて名前を2回呼ばれている人です。アブラハム、アブラハムって。全部で、ね、7人います。彼は答えた、はい、ここにおります。御使いは仰せられた。イエス様が言われる。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げた。主の使いとは言っていますが、ここで私に捧げたと言っておられるので、神様ご自身が語っておられ、肉体を取って人間となられる前のイエス様が語っておられるのであることを知ることができます。神様は何でも知ってますよね。どうして神様は今私はあなたが神を恐れることがよく分かったって言われたんでしょう。今分かったって、え、神様その前知らなかったんですかみたいな感じで書いてありますけど、これは神様が知らなかったっていう意味ではないですよね。でもこの瞬間にはっきりしたっていう意味ですよね。いや、神様にとってではなくて、神様は分かっておられましたけれども、人間にとって、そしてアブラハムにとってはっきりしたのです。イサクにとってもはっきりしたのです。自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。どうしてもここを読むとね、イエス様につながりますね。神様ご自身がご自身の一人子イエス様を捧げてくださったのです。神様は途中でやめなかったのです。しかし神様はイエス様を生き返らせられました。神様を信じる信仰の中心部分にあるのが死んでも生きるっていう信仰なんだなと思わされます。私はそう書いてあるヨハネの福音書の言葉を読んでもなかなか信じられませんでした、何十年か前は。しかし死んでも生きるのです。たとえ私がそれを目にしたことがなかったとしても、神様のなさることは変わらない。神様がお出来になることは変わらない。死んでも生きるのです。そして私たちはその死んでも生きるという信仰をイエス様が十字架で死んでくださって蘇ってくださったから受け取っているのです。私たちが神様を信じています、イエス様を信じていますという時に、どうかこれが私たちの中心に座っていますように。不可能は起こるのです。人は死んでも生きるのです。でも自分の家族のことになるとなかなか信じられないっていうのが多くのクリスチャンの告白です。例えば家族の救い、私も何とかしてもう地獄に行ってほしくないと思って、ばあちゃんのために、ひいばあさんですよ、母親のために、あるいは妹たちのために祈っていました。でも信じていたかっていうと違います。私が祈っていたのは、ああどうか救われます、どうか救われます、どうか救われます、それだけです。 それが起こるかどうかは考えてなかったんです。でもどうか私たち神様にお願いしているので、神様は聞いていてくださる。そして私がどれほど信仰がおぼつかなくてもふらついているようであっても、神様にはおできになる。そして人を救おうとしておられるのは神様なんだ。私以上に神様が救いたいと願っておられるのだ。だから主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われますと人たちを通して語られたのだということをしっかり受け取りましょう。たとえ今自分の目にはそれは起こらないだろうなと思ったとしてもです。私の系譜佐藤美希夫は、私は思いましたよ、まあ、もしかしたら救われないままで一生終わるのかなと思ってましたすみません。ある時電話が来ました。明けよ、8月いわきにいるのかいって言うから、いやちょっと出かけるけどどうしたの、いやそろそろ洗礼受けようと思ってさって、えーって何この話はっていうことですよ。そんな素振りがなかったと私は思って、私だけですよ思ってたのはね、神様はご存知でした。神様は働いておられる。あなたの祈りは聞かれているのです。私たちの祈りは聞かれているのです。そして神様が人を救おうと願っておられるのです。私たちの祈りを神様は聞いてくださって、もちろん神様はだからといってその人間にこう遠隔操作で突然雨の一滴を落とした途端に、はっ私クリスチャンになります、そういうようなおとぎ話のようなことはなさいません。神様はそれぞれの意思を尊重されますけれども、その人間がイエス様とつながるためにありとあらゆる手を尽くしてくださいます。だから私たちが家族の救いのために祈るとき、誰かの癒しのために祈るとき、信じて祈ることを求めていきましょう。神様は祈りを聞いていてくださる。神様は何でもご存知でいらっしゃいます。私たちのうちにどんなものがあるのか知っておられて、その良いものを引き出そう、もう時には悪いもの海も引き出そうとしてくださいます。私たちを清め強めてくださるためです。アブラハムはイサクと共にこの経験を一生忘れなかったでしょう。永遠に忘れないでしょう。そしてそれがアブラハムの信仰の中心となったことを私は確信します。どうか私たちが試練に遭うとき、それが試練なのか誘惑なのかはっきり見極めることができますように。そして試練だと分かったら、ここに神様の尊いかけがえのないご計画があるんだということをしっかり握りしめることができますように。そして神様に従っていくという行動を起こすことができますように。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角をやぶに引っ掛けている一頭のお羊がいた。それをその子の代わりに全焼の生贄として捧げました。いろんなことが考えられます。しかしただ一つというのに、この中でその中で言えるもう一つのことは、アブラハムの心の中ではイサクを灰にしていたんです。殺しただけではなくて全焼の生贄にして灰にしていたのです。私たちはどうかそのような強い決心を神様によって持つことができますように。そういうところでは私たちは 神様の備えを見ることができます。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。アドナイ、全能の神様です。イルエ、備えてくださる神様は私たちの必要を必ず備えてくださる。私もそれをもっともっと信じたいと思って今も生かされています。私たちはそれを見てきました。小さな規模かもしれません。でも大小は関係ないんです。神様が備えてくださるということを一度でも経験すると、私たちはその経験をもとにしてもっと神様を信じ、もっと神様に従っていくことができる。試練を避けることがありませんように。神様が与えてくださる試練には向かっていくことができますように。そしてアドナイ・イレア、主の山に備えがある。神様は私たちに必要なものを必ず備えてくださる。どうか私たちの目を上げてそれを見ることができますように。そしてこの町の救い、この国の救いを誰よりも神様が願っておられることをこれからますます覚えていきましょう。その神様はあなたが、私が信仰を強くしてもらって前進していき、神様の祝福の約束を手にすることも願っておられます。病の人が癒されることを、傷ついた心が癒されることを神様は願っておられます。そして神様のその願いが私たちを神様の備えへと導いてくれるのです。従うならば、従うならば。時として人間、クリスチャンは自分が何もせずに楽にソファに座っている時に、神様がお食事の用意ができましたと言ってワゴンですごいごちそうを持ってくるかのように期待してしまうことが起こってしまいます。でも本当に大きな神様の備えを見るために、私たちは自分が出ていく必要があります。アブラハムのように、どんなに険しい道でもイエス様の助けをいただいて約束の祝福へと向かっていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みと憐れみ感謝します。アブラハムの心はどうだったか私には知る由もありません。想像することしかできませんが、決して簡単な決断でも楽な決断でもなかったはずです。しかし天のお父様、あなたを信じきってあなたに従い生きることができますように、いい加減な私をお許しくださり、清めてくださり、助けてください。私たちを助け、まさに信仰者として、アブラハムの子孫として、あなたを信じきってこれからますます進むことができますように、ご聖霊様によって私たちをコントロールし、手を引いてください。お願いいたします。そうして私たちの愛する家族が、親類が、友人たちがイエス様あなたに出会いますように、あなたを信じて生きることがどんなに深い、かけがえのないものであるかを知ることができますように、どうかそのために私たちを整え用いてください。イエス様の名前を呼んでお祈りします。アーメン。
します。天のお父様、明日幸子姉妹が誕生日を迎えることを感謝します。あなたによって生かされ、あなたを褒めたたえ、あなたにすがって従っている姉妹を感謝します。ますます健康もあなたが祝福してください。内なる人があなたの御臨在で強められ、大いに満たされますように。そうしてあなたの命の祝福がご家族お一人お一人に望んでいきますように、すべての必要を満たし、神をも祝福してください。イエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。
ありがとうございます。
はい、感謝します。